今日はお昼地区評議会が行われまして、下五島地区もこの聖書の言葉を自分たちのモットーにして信仰生活を、教会生活を続けていきましょうということになりまして、一つの聖句を選びました。今手元にいなくて椅子のところにあるので、ミサの終わりにでも発表したいと思います。小さな群れよ恐れるな、イエスを信じる神の民はいつの時代も小さな群れでした。日本でカトリック信者は全人口の中の41万8千人です。このミサに来ている人はさらにその300分の1ぐらいでしょうか。来たくても難しい人もいるでしょうが、本当に小さな群れです。その小さな群れにもイエス様は恐れるなと力づけてくださるのです。広島と長崎の原爆手帳を持っている人が今年3月時点で10万人を切ったそうです。体験を直接語れる人が本当にいなくなる、そんな時がそこまで来ています。戦争は絶対にしてはいけない、核兵器は決して使用してはならない、実体験を確信を持って語れる人はイエス様がおっしゃる小さな群れになりつつあります。しかしその小さな群れにも恐れるなと言っておられるのではないでしょうか。それは神が必ず希望を与えてくださるからです。小さな群れが未来を希望できるような印を与えてくださるからです。例を一つ紹介しましょう。長崎の83歳の被爆者の体験を語り継ぐ小学4年生のニュースはご覧になったでしょうか。高齢化する被爆者本人に代わってその家族以外の人々が体験を語り継ぐ交流証言者に東京都世田谷区の小学4年生が被爆者団体から正式に認定されました。家族旅行で長崎市を訪れ原爆資料館を見学した際、館内を案内してくれたボランティアガイドとの出会いがきっかけだったそうです。あなた方の父は喜んで神の国をくださると約束する神がこの世界に今も働いている一つの証拠ではないでしょうか。暗いと不平を言うよりも進んで明かりをつけましょう。最近この言葉聞きませんけども、暗闇のあるところに光を、これが平和をもたらす鍵だとしたら、現代の暗闇に私たちは積極的に手を伸ばして光を灯さなければなりません。平和をもたらすためには平和を願うと同時に平和のために働く人にならなければならない、当然のことです。小さな命が危険にさらされている、幼い子供が邪悪な大人に狙われている、すべての人に保障されるべき権利が踏みにじられている、 格差が拡大し絶望を生んでいる。こんな社会に私たちは置かれています。私一人が何かを始めてどうにもならない、そう思うかもしれませんが、小さな群れよ恐れるなとおっしゃるイエス様は、必ず私たちが少人数で始めたことに背中を押して見える形にしてくださいます。平和が満ち溢れる神の国を感じられるようにしてくださいます。今日のミサは、神が平和への働きを必ず実らせてくださることを祈願するミサであり、祈願したことが与えられるミサです。こうもおっしゃっています。どんな願い事であれ、あなた方のうち二人が地上で心を一つにして求めるなら、私の天の父はそれを叶えてくださる。まあ、平和祈願についてはこれくらいでいいでしょう。しかし皆さんの心の奥にはいまだ晴れない疑念があるかもしれません。つまりこういうことです。私たち下五島地区のカトリック教会は実に小さな群れです。本当に大丈夫なのでしょうか。希望を持てるのでしょうか。小教区の再編が近づき、司祭数の削減も現実味を帯びてきています。今すぐにできること、それは皆さんが下を向かずに説教を聞くということです。顔を上げてみてください。祭壇の右側の垂れ幕に何と書かれているでしょうか。神よ、あなたは私の希望と書いてあるでしょう。これは、あ、そうだったらいいよねぐらいの言葉でしょうか。それとも私たちが固く信じていることを文字にしたものなのでしょうか。フランシスコ教皇が亡くなられた頃、ちょうど国内で教皇選挙という映画が上映されていて、一般の人の間でかなり話題になっていました。一般受けするように制作されていたと思います。私もネットのサービスで見ましたが、事実は映画よりもきなり、誰も予想していなかった枢機卿様が教皇レオ14世として即位されました。間違いなく平和のために先頭に立って働いてくださることでしょう。教皇選挙、それは人間のなせる技ではなく神の働きです。神が私たちに示された新教皇レオ14世は、最初に次のように挨拶されたそうです。あなた方に平和があるように。下五島地区のカトリック教会にもこの言葉は向けられています。私たちが下を向かない限り、教会は私たちの希望であり続けるし、父なる神は喜んで神の国を、未来への希望を与えてくださるのです。ただ人間的なことを言わせてもらえば、握手をしたくない人は確かにいます。私にもどれだけ金を積まれても握手したくない人がいます。教会内でそうであるなら、教会は内部から分裂し、小さな群れはちりぢりに になってしまうでしょう。それでも平和のために働くことはできると言いたいです。私はあの人とはいくら頼まれても握手したくないけれども、手を開いて十字架に貼り付けにされたキリストを通してであれば手を取り合うことは可能かもしれません。私が片方を握って、嫌なやつが反対側の片方を握れば、イエス様を通して手を取り合うことが可能かもしれません。私たち小さな群れが神の国の平和を願い続ける理由が見つかりました。神は私たちの希望であり、手を取り合えないほどいがみ合っていても、十字架上のイエス様が仲介して手を握らせてくれる。そうして次世代への希望を見出すことができるからです。加えて天国からも先に旅立った人々が小さな群れである下五島地区の教会を助けてくれるかもしれません。今年の巡礼指定教会の一つである内織教会に私は何度も生体訪問に行きました。ご存知かと思いますが、使徒ヨハネ中浜茂樹神父様と縁の深い教会です。生きている時は一日でも長くこの世にいてくださるように、亡くなってからは神様のもとでゆっくり休めるように祈りを捧げてきました。行くたんびにわざと巡礼ノートにも名前を書きつけて帰ってきました。その茂樹神父様が先月私の夢枕に立ちまして、尊敬する川添神父様でもまだ夢に出たことがないのに、この茂樹神父様が私の夢の中に出てきたのです。中田、わいは夏休みば取ろうってしよるやろ。同じだけ女人にもちゃんと夏休みばやらんばぞ。余計なお世話じゃと思ったんですが、茂樹神父様を通して今日の朗読の中の二つの言葉をいただいたと思っています。小さな群れよ恐れるな、そして主人が召使いたちの上に立てて時間通りに食べ物を分配させることにした忠実で賢い管理人をこの今の教会にも与え続けてくださるんだと考え安心したのです。日本のカトリック信者は小さな群れですが、恐れる必要はないし、これからも希望の巡礼者として歩んでいくことができます。両手を開いて貼り付けにされているイエス様が私たちの願いのすべてを叶えてくださいます。